真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の町京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の町京都を目指す上行のわっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の町京都を目指す上行では、フィンランドで行われてますオープンダイアログという1980年代から開発と実践が続けられてきた統合失調症などのケアの手法、そのサービスを供給するシステム、背景にある思想など30年以上の実績がある対話ダイアログをですね、地域でできたらどうなるのかなっていうのを、実験的にねやってます。そしてですね、このオープンダイアログっていうものなんですが、医学書院っていうね出版社さんから2015年の3月発刊されてます。精神看護というね本の中にですね、さらに見えてきたオープンダイアローグフィンランドケロプダス病院見聞録として、下平道夫さんっていう方がレポートされてる中にですね、こういう一節、読むと長いのでね、こういうタイトルがあるんですね。スタッフが辞めない職場、このフィンランドのオープンダイアローグというのをね実施している病院のスタッフがですね辞めない、こんなこと書いてありますね。私は看護師になって40年、ここで働いてから25年になります。この病院は今まで働いた中で一番良かった。普通だったら受けられないような研修も受けることができたということで、ここはでめったにスタッフが辞めない、まあ辞めるときはだいたい定年か死ぬような時をと言ってるというね、何がそうさせ、させているのでしょうかっていう、まあこういう記事なんですけれども、こう経営者さんとか組織を運営している方、リーダーの方にとってはですね、このスタッフが辞めない現場っていうのはね、そうとってもすごいことだと思いませんか。やっぱりなかなかね、いろんなことがあってスタッフが辞めていくっていうね、残念なことっていうのは起こるわけですけれども、それでですね、先日ですね、京セラという会社にね、稲森さん、創業者稲森さんのですね、なんていうんですか言葉忘れました、その建物があるんですね、京セラ本社の、西南側のね建物の中にあります。そこ行きましたらですね、自由に物が言える社風っていうタイトルがついて、若き稲森さんが喋っておられる映像がかかってました。稲森ライブラリーの思い出してました。はい、月曜日からおそらく金曜日までどなたでも入れると思いますので、よかったら、行ってみてください。自由に物が言える社風、自由に物が言える組織、どうなんだろうかって思いましたね。私も経営者の端くれですけれども、リーダーがですね、自由に物が言える会社だって言っても、従業員さんは本当にそうなってんのかね、従業員さんはどうだったんだろうかっていうのを思うわけですね。ですから本当に自由に物が言える会社にもしなっていたんだとしたら、一体どうやったらそれいうふうな組織になるのかっていうことですね。で、先ほどの、オープンダイアログのケロブダス病院はスタッフが辞めないっていうねいうようなことが今も続いてるわけですけども、やっぱりオープンダイアログっていうのは人の話をいかに聞くかっていうところにポイントがあるように思います。聞く、聞き切る、そういうふうな文化がですね職場に定着してたら、スタッフが辞めないっていうふうになってるのかなと。ひょっとしたら本当に京セラさんの中に、自由に物が言える社風というものが文化として根付いてたのであればですね、これはですね、普通の組織にはないかもしれませんよ。っていうのは、大体やっぱりこう組織ってね、上下がある中では、例えば聞かれたから答えてたりとかね、で相手に合わせて話す、つまり、 自分のことはちょっと横に置いといてね、その場でまあ会うようなことをどうしても言ってしまうとかね、ここはこう言っといた方がいいとかね、そういうことでなかなか自分の思い気持ちっていうのを話さなかったり話せない場になってる場合があるかもしれませんね。で、これリーダー側が言うのは簡単なんですけど、本当にフォロワー側がですね、その自由にものが言えるっていう場だったのかどうか、それとそのフォロワー側がじゃあどうしてそういうふうな場になっていったのかっていう、このフォロワー側の研究ですよね。まだ例えば、学校で言うと先生が教育の勉強をするんじゃなくて、生徒さんがどう本当にどうなのかっていうね、感じ。国で言えばリーダー大切なんですけど、国民が本当にどう思ってるのか、国民が本当に自由にものが言えるようになっているのか、話せないっていう風になってたらですね、これはなかなかやっぱり生きづらい社会、生きづらい状態になっているのじゃないかななんて思いますね。なので、この自由にものが言えるという、まあ、これがですね、そのひょっとしたらオープンダイアローグ、病気が良くなっていくというポイントにあるかもしれませんし、ひょっとしたらスタッフが辞めない組織づくりにも関わってるかもしれませんし、京セラの名森さんがおっしゃるように自由にものが言える社風っていうものが本当に組織の中に文化として根付いていたら、それはその組織は、まあ、多少はね、そういう方も排出するかもしれませんが、全体としては、バランスをとって、やっていけるのかななんていうことも思ったりしました。ですからこういう自由にものが言える場ですよね、その場が地域にあったらいいんじゃないかなって思ってるんですね。まあ、地域もコミュニティたくさんあると思いますけれども、やっぱりコミュニティの危ないところは、敷居がちょっと高くなっちゃってね、そのコミュニティ自体がちょっとクローズドになってくると入りづらいし、入ってもなんだかちょっと窮屈だなっていうことでやめていかれたりっていうのもあるかもしれませんね。ですから本当にその地域で自由にものが言えるような関係性っていうのを、まあ、早急にね構築していって、まあ、それがね一つの道具としては昔あった縁側であるとか井戸端会議であるとか、まあ、そういうものかなっていう感じがしてます。まあ、今ね、地域にはそういう装置がなくなりましたから、まあ、ベンチっていうものを通してですね、自由にものが言える、どこの誰かわからないけどもねお話ができるというような関係性を地域で作っていけたらなと思います。その時に、まずはですね、聞き切るっていうのが何かひょっとしたらポイントになるのかもしれませんね。ということで今日は自由にものが言える社風という会社がね本当にあるのか、それからスタッフが辞めない職場っていうのは本当にあり得るのか、まあ、そういうのをね、お話をしてみました。本当にそうかと思った方、メッセージください。お待ちしています。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の町京都を目指す神陽がお送りいたしました。全部を歌いしてみせてよ。